フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。先週に引き続いてね、はい、またサテライト収録でございます、はい。ここは中央自動車道駒ヶ岳パーキングエリアですけどもね、はい。ついに春ツアーが終了しました、
はい。ね、全日程終了ということで、
はい、はい、お疲れ様でございました。そして全国各地のね、あのツアーにあの参加してくださった皆さん方、本当にありがとうございました。
本当にありがとうございました。心からお礼申し上げます。
29日土曜日静岡サナッシュ、そして30日日曜日が岐阜柳瀬アンツというね、はい、強力な2日間でございましたけどね、はい。まあ、ちょっとライブの話はさておいて、
はい、
G20 が終わりまして、
私今敬礼しております。
敬礼しております。
はい。
各都道府県からね、
はい、終わりましてね、
応援に来ていた警察官、機動隊の皆さんがですね、
業務を終え、
一斉に
帰、あの帰路の途中でございます。
すごいですよ。途中寄ったえなきょうサービスエリアとかもすごい数の
壮観ですね。
壮観でしたね。
はい。
でもそれもね、群馬県だ、長野県だ。
今目の前止まってるのは長野県警ですね。そして隣になんと、はい、あれ岩手ナンバーですよ。
すごいですね。
すごいですね。
岩手県からも
応援に来てたという、ね、応援に、
もう本当にご苦労様でございます。
まあね。本当にお疲れ様でした。
大変でしたからね。
大変だったよね。
大騒ぎでしたからね。まあ、本当にお疲れ様でした。ご苦労様でございました。ということで、我々もお疲れ様でした。ご苦労様でしたなんですが、ああ、もう春ツアーちょっと、まあ、振り返ってみましょうか。
そうですね。うん、まあ、あっという間って言えばあっという間なんですけど、本数はね、19本でしたっけ。
19本。
ね、なんか本当に、こんなにやったっけって感じですね。
3月9日から始まりましてね、6月いっぱいまで。
はい。
4ヶ月間。あちこち行きましたけども、はい、本当にライブの MC でも言いましたけども、あっちゅう間な感じがしましたけどね。でも本当に楽しかった。そして最後の2日間何ですか、あの曲数は。
そうですね本当にね
土曜日の静岡ね、当初27曲の予定。
そうですね、
本来最初考えたセットリスト、はいはい、そうですね、27、はい、多いなと思ってたら、当日に1曲足しませんという、
はい、
提案がありまして28曲、
はい。
そして翌日曜日の柳瀬アンツではさらに1曲増えまして、
はい、時にエスターの体調の方はいかがですか
ってね、いきなり楽屋で聞くからまあね、昨日28曲も歌って、でもまあその割にはね、まあまあ元気だよみたいなことを言った。
ああそうですか、じゃあ1曲いやね、そのね、うん、静岡でね、うん、1曲増やして28やったわけじゃないですか、うん、
はい。
でもうね、 最後なんで、うん、春ツアー全部入りだと、はい、どうじゃと、自信を持ってねお届けしたんですよ、
はい、
そしたらですね終わったらですね、あ楽しかったです、でもあの曲はなんでやんなかったんですかあの曲はっていろいろね、言われてね、
まあ、全曲やったわけじゃないですからね、
まあ、その全曲やったらね、それはもうね40曲近くなっちゃうんで、うん、それねちょっとそんなこと言われちまってちょっとカチンとして何と何と、だったらもうね本当のね千秋楽なんで、
はい、
じゃああの一番こうやったらあの見る側やる側ともにダメージのでかい曲ということで来ようてよ
来ようてよ
ね、
うん、あのどうだと言わんばかりにね、はい、
やったわけですが、
はい、
まあ効果絶大でしたね、
効果絶大でした、
お互いに
お互いに
もう全員ヘトヘトヘトですわ、
だけどもうなんか本当にやりきった感、
はい、もうやりきってもうね、うん、皆さんも満足していただいて本当にありがとうございました、う
ん、なんかねちょっと感動的ですらありましたね、
確かね、はい、やりきったですっていう感じで、
はい、打ち上げでもね最初はもうほとんど言葉少なにちびちび飲んでたんですけども、こうお酒が回ってくるとだんだん復活して
ますね、
いやー本当楽しい春ツアーでございました、はい、そしてね新しいアルバムも皆さんにお届けできたし、
なんつったってサルベージオンセールですからね、
オンセールというタイトルでしたからね、はい、いやーでもちょっとあれですね、7月に入ってそうかもう7月なんだな、
そうなんですよ、も
う
夏ですよ、
夏ですよ、
えらいこっちゃですよ、
でまあ浴衣祭りがあって、
そうですね、
はい、そしてまあ9月から秋のツアーということ
で、今年はねそのツアー終わってから浴衣までちょっと間が空きますんでね、
そうですね、
ちょっと心機一転できるかなと、
そうですね、
こういうのいいですね、うん、何かが終わってちょっと間を空けましょう、
間を空けた方がいいですよねちょっと区切りをつけてね、
はい、
はい、はい、ということでじゃあお便りの方をお願いします、
はい、Sさん黒木さんこんばんは、長野県在住の米地と申します、はい、どうもです、6月8日池袋のライブインロサでのライブに初参加しました、
ありがとうございます、
高校3年の息子が部活を引退したらライブに参加しようと決めていました、うん、6月のライブ予定を見て一番行きやすく過去何回か行っている東京池袋でのライブに参加を決めました、
はい、
とはいえ何十年ぶりの東京、初めての一人旅、ライブに行くのも初めてなので緊張と不安でいっぱいでした、
はい、
身長が低い私、お二人の姿が実際に見れるのか、人混みに埋もれて声しか聞こえないかも、いろいろな不安を抱え高速バスに乗り、いざ出発、事前に駅からホテル、ライブ会場までの道のりをネットで調べてあったから、スムーズに行くことができて私ってすごいと自己満ライブではステージから4列目あたりを確保、ライブが始まるとすごい迫力にびっくりし、そしてエースさんクラゲさんが登場してくると、うわぁ本物だかっこいい笑顔が素敵、足元までは見れなかったのだけど演奏する姿は見れました、バンドのメンバーの方々もみんなかっこいい、
うん、
クラゲさんの動きの激しさにも驚き、途中非常ベルが鳴るハプニングも何事もなく一安心、
あったね、
ありましたね、うん、その後の MC で、目覚まし時計持ってきたの誰との話に大笑い、うん、フェイステスト好きになった曲レインミッシングワードも生で聴けて大感激、
はい、
終演後お疲れなのにファンの、方たち一人一人にサインや握手をされていて優しい人たちだなと思いました、私も持ってないアルバムノスタルジアを購入してアルバム とチケットにサイン握手もしっかりしていただきました、本当に楽しい楽しい時間をありがとうございました、勇気を出して初参加してよかったです、
うん、
またぜひ参加したいと思います、
うん、
これからもずっと応援しています、お体に気をつけて頑張ってくださいね、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、ですねこの池袋ライブインドさんの感想がもう一つ来ております、
はい、
A さん、倉根さん、番頭さんこんばんは、
千
葉県のリントボです、
どうもです、
6月8日池袋ライブインドさで行われましたライブに参加させていただきましたこの日はバンド、
はい、
ツートップとはまた違った雰囲気となるのでとても楽しみにしておりました、そしたらライブは期待以上に楽しくて感動して笑ってちょっとハプニングもあって、気持ちが追いつかず大変でした、非常
ベルですね
曲で印象に残ったのはミッシングワード、今回のツアーで何度か聴いていましたが、この日はヤンズさんのベースの音がしっかりと体に響いて、
はい、
身もだえするほど素敵でした、 他にも流星雨や蛍の海でのような夏の香りがする曲が入っていて季節感満載。それに付け加えてスクーデリアヴィンテージではクラゲさんの煽りで客席からエースさんに向かって黄色い声援を何度も送るとうるさいって怒られたり、うん、MC の途中で非常ベルが鳴ってヒヤリしたり、でもそんなハプニングを実はあれは誰かが仕掛けた目覚まし時計で今起きたのかもしれない、自由の風が吹きまくってる、そんな自由な人間になりたいと笑いに変えたり、シマッチさんがエースさんに尊敬の念を表しひれ伏した姿は土下座にしか見えなかったり、そして極めつけはエースさんが琴引浜で T ボランの森友くんが飛び入りで参加してくれた、その盛り上がりを見てうわミュージシャンが来たという話題からその後のエースさんは終始ロッカー風の口調にありましたね、
ありましたね。
他のメンバーもロッカー風の MC に挑戦してことごとく散っていく中楽屋に去っていく際のエースさんはSee you next time. 決め台詞。その言葉にステージに残っていたクラゲさんはもだえ倒れていました。ああ、本当にライブって一期一会。こんなにお腹の底から笑えて、楽しく踊れて、そして極上の音楽を、たっぷりと届けてくださった、本当にありがとうございました。
いや、こちらこそです。
春ツアーもあと少し、そうなんですよね。終わりました。無事に完走できますようにお祈りしております。ありがとうございます。ということでね、リクエストをいただいてます。
はい。
笑いすぎて記憶が曖昧なのですが、この日に演奏されたこの曲のイントロのアレンジがとても素敵でした。ライブで初めて聴きました。また聴けるといいなということで今日の一曲目聴いてください。スローダンス。引き続き中央自動車道駒ヶ岳パーキングエリアからお届けしております、はい、機動隊の皆さんも出発したみたいですね、
はい、
ということでね、お便りがとにかくいっぱい来てるんで、
はい、
どんどん紹介していきますね。
お願いします。
Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも番組をゆるく楽しく拝聴しております
ということで、
東京在住の純子さんからいただきました、春ツアーも初日の初日エーススペシャルから見に行くことができ、新しいアルバムの感想もいろいろと書きたいのですが、その前に5月25日の放送でエースさんが熊谷銘菓のご家宝の話をされていましたが、私も大好きです。
ほう、
好きだったんで子供の頃よく食べてたんですよ。で、私がこのお菓子を知ったのは会社の同僚が実家に帰るたびにいつもお土産として買ってきてくれるからでして、うちの部ではいつも大人気のお土産にいただくお菓子です。私がいただいたのはきなこタイプだなので、エースさんがおっしゃっていた緑色のってどんなだろうと思ってネットで調べてみました、うん、ご家宝の緑色はずんだなんだ、甘くないんだ、へーと、あれウグイス豆じゃないのかな、ずんだなのかな、
ウグイス豆だったよね、
いろいろ調べていくうちにふと、あれ同僚の実家は熊谷じゃなくて水戸なんだけどなと思い、まあさほど遠くないよねとさらにいろいろ見ていたら、あれ私がいただいたのってご家宝じゃない、あれ 茨城メーカーの水戸の吉原電柱
は何すかそれ。
外見の違いだけで言うと吉原電柱は、直径 2.5 センチ長さ8センチ、五花棒は直径 2.2 センチ長さ 5.5 センチ、大きさは違いますが味はほぼ同じような感じ、調べていくとそれぞれ起源の説明もあるらしいですよ。
へえーそうなん
や、実は地元の方はお互いにうちが本家だよと思ってたりして
そうですか、
いないのかなと思い同僚に確認しようと、ね、いつもいただくお菓子とよく似てる五花棒ってと言いかけましたら、ああ親戚みたいな感じなんだけどうちが本家だから
あそう、う
ん、徳川御三家水戸藩の奥女中が作ったのが最初だから、ちなみに奥女中の名前が吉原なの、江戸の吉原じゃないからね、とかなり食い気味な回答をいただきました。
そうです。
熊谷出身の方やお詳しい方がいたらぜひそちら側からのご意見も聞いてみたいです。ネットで調べた限りではよくありがちな諸説ありとのことですと。
あそうですか、
はいはい、
あのやるわ。あ、期限、あ、水戸の、いいんじゃない？
吉原電柱。
うん、なんだかよくわかんないけど。
小さい頃食べました？子供の頃。
ね、まあ散々出されましたけどね。まあとにかくあのね、うん、あのモフモフなんですよ。
モフモフですね。
きな粉で、うん、パフパフなわけですよ。うん、ね、口の中の水分奪われまくるわけですよね。はいはい、
うん、
まあ僕的にはですね、うん、正直言って、うん、あのクソまずいなと思ってるんですけどね、
うんうん、
なんで、それで別にこう期限がどうのこうので、
うん、
張り合わされても勝手にしてくれるって話なんで、
なるほど、う
ん、あ、水戸、あ、いいんじゃない、
はい、
って話で、
はい、熊谷の方からのご意見を今一個いただきました、とのことでございます。
はい、
ではお便りお願いします。
はい、Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。札幌のユギです。
はい、どうも。
うちには高校2年生の息子がいます。
はい、
息子は特撮オタクなのですが、
はい、
先日ハリウッド版ゴジラを見てきました。
ほら
ね、おお、そうですか。ゴジラか、昔、カッカも出演したことがあるんだよ、と私が言うと、
うん、
知ってるよ。ゴジラ対ビオランテっていう映画で、デーモン氷役で出たんでしょ、と即答してくれます。高校生だよ。
高校生です
。もう30年以上も前なので、見たんですけど、あんまり覚えていませんが、カッカがカッカ以外の役を演じるのは難しそうなので、きっと合ってるんでしょう。
まあそうだよな。
まあそうだね。そのまま喋らせておくと、うん、ちなみにビオランテは、沢口靖子とバラとゴジラの細胞を掛け合わせてできた生物で、と語り出します。
もういい高校生だな。
もういいです。結構ですと言ってあげないと終わりません。ハリウッド版ゴジラを見てきた後、ウィキペディアで何やら調べていたかと思ったら、そうか、キングギドラが序盤、モンスターゼロって呼ばれてたのは、怪獣大戦争での呼び名が由来なんだ。俺、これ分からなかったな、ダメだな、と痛く反省していました。息子の合宿シューズ系の周りには、常時30体ほどのウルトラマンや仮面ライダーのフィギュアや祖父人形が彼を取り囲み見守っています。
すげえ。
我が家のお小遣いは歩合制なので、米を研いだら100円。
うん、
お風呂掃除したら150円、
うん、
洗濯を干して畳んで250円と全て単価が決まっていてカレンダーにつけて月末に集計してお小遣いとなる仕組みになっていますが、うん、今月バンダイがえげつないほど発売されるのよと言いながらこまめにお風呂を磨いたり洗濯を磨いたりしてくれます1ヶ月で1万円程度は稼ぎ出します。
お
こうやってね、うん、あのフィギュア代を稼ぐわけですねおかげでうちはピカピカです4歳の時ディアゴスティーニで毎週届くウルトラマンオフィシャルデータファイルというのを取っていました。
お
子供向けのものではないので4歳には読めない漢字ばかりでした、
うん、
そうですね、結構ディアゴスティーニのねこの人ね、うん、マニアックですからね、
うん、大人向けだもんねあれね。
そうですね、うん、その時思い出したのはエースさんが最初に読んだ本の話、赤毛のアンでしたよね。
あ、はいはいはい、
エースさんにはまだ読めない漢字がある本にお母様がルビーを振ってくれて読んだ赤毛のアン、
うん、
文章を読んだだけでグリーンゲイブルスの景色が見えて 本を読むのが好きになったというお話をどこかで読みました。
はい、実話でございます。
そうなんですね、はい、私もそんな素敵なお母さんになりたかったんです。
はい、
これだ、今まさにこれなんだと思い夜な夜なウルトラマンのデータファイルにルビを振りました。その甲斐あってか息子は立派な特撮オタクに育ちました。私が目指していたテイストとはちょっと違いますが、私を一番笑わせてくれる存在です。男の子の趣味って何かマニアックであったりコレクト癖であったりするものが多いように思いますが、Sさんやクラゲさんは少年時代何かマニアックにハマった趣味ってありましたかっていうことでね。いや、面白いですね。
面白いね。俺高校生の息子いいな。
いいですね。まあでもこれ当たり前ですよね、こうなりますよね。うん、はい、ね、ちなみにね、このね、息子くんが見に行ってきたハリウッド版、うん、こちら今やってる、はい、キングオブモンスターズ、
はい、
こちら、
はい、
これ、ね、実は私もね、実ね、見に行ってきたんですよ。
はい、
いや、これがね、うん、まさにそのね、特撮男オタク、うん、しかも日本の、
うん、
特にゴジラシリーズ大好きな、はいはい、特撮オタクの、まあね、こうやってほしいな、こんなのが見たいなっていうね、そういう欲求、うん、いや欲望ですね、
欲望、
それに全て応えているっていう。ちょっと詳しい話になるんですけど、うん、昭和29年、うん、初代ゴジラ、はい、最初ね、はい、これ結構リメイクされてまして、うん、ね、何年か前の新ゴジラもそうでしたし、うん、ね、日本のね、うん、でその前の、2014年版のハリウッドゴジラ、
はい、
これもその初代ゴジラを下敷きにして、
はい、
いわゆるゴジラが一匹出てきて、
うん、
ハリウッド版ではまあ、ね、もう一匹怪獣出てきたので、基本だからゴジラ対人間という図式なんですよ、はい、ところがですね、このキングオブモンスターズ、みんながねキッズどもが待ちに待った怪獣プロレスです。怪獣がいっぱい出てきて、
なるほど、
ね、ドカンドカ戦うわけですよ、
はい、
街ぶっ壊しながら、
はい、
それをハリウッドのね、ね、最新映像技術でもう完全再現ですよ。
あ、
見たかった、僕たちが考えた最強のゴジラ、
あ、なるほど、
それをね、ね、実現してくれたっていう、いろいろね、レビューで人間ドラマがどうのこうのです、うん、ちょっと弱いですとか、うん、キャラクターがどうのこうのですとか、そういうのはありますけど、うん、んなことは知らねえよと、
知らねえよと。
これが見たかったんだ
と、これが見たかったんだよと。
なるほどね。私体重最高に楽しみましたっていうね。多分ね、このね、息子くんもスクリーン前でおっしゃーおっしゃーってやってたと思いますよ。
風呂掃除するぞ。
するぞ。キングモンスター、キングギターのヒゲ買うぞと。ね。
なるほどね。
と思いますよ。
いや、いいお便りでございました。
ありがとうございました。
最後にもう一つちょっと読ませてください。
はい。
こんばんは。新潟県の三木と申します。
どうもです。
6月22日の放送で、地震の件を A さんにすごく心配していただいて、ただただ恐縮しております。本当にありがとうございます。大好きな方に、ただただ憧れの方に、こんなに優しい言葉をかけていただけるなんて嬉しいです。心より御礼申し上げます。幸い私の住んでいる場所は何事もなく無事でございましたこと、ここに、ご報告させていただきます。フェイストゥエイスを通して知り合った山形の方や、同じくライブで知り合った同郷新潟の方も、連絡が取れる方は無事でした。
およかった。
仲良しのファントモさんからもすぐに安否確認があり、ありがたく感じております。皆様本当に、ありがとうございました。災害はいつ巻き込まれるか分かりませんので、日頃から、準備は大切ですね。ね、
はい、
ということでね、本当ご無事で
何よりですね。
何よりでした。
はい、
私も A さん、ファントムさんたちのように人を思いやることのできる、優しく温かい人になりたいな。いただいた優しさを素直に返せるよう、精進したいと思います。ここのところ少々落ち込みが激しかったので、温かいものをいただき嬉しく、思っております。本当に本当にありがとうございました。心より感謝を込めて、ということで ね、本当に良かったです、
はい、
うん、なんかもうずっとね、夜中のニュース見てたんだけど、なんか家屋が倒壊とかっていうあれにはなんか至らなかったみたいで ね、でも6強ですからね。
そうですね、
うん、ちょっと本当心配だったんですけど、まあご無事で何よりございました。はい、ということで今日の2曲目聴いてください。フェイス2エースでレイン。
降り出す冷たいしぶき雨、遠い空見てた君は、夏が終わるとあの時気づいてた、消えることない悲しい
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい、先週のね駒ヶ岳パーキングエリアはちょっと肌寒いぐらい、ね、あの涼しかったんですけども、今日はさすがにちょっと暑いですね、暑いですね、ちょっと辛いですね、
はい、まあねこの季節 ね、
ですね、
夏と、ね、春行ったり来たりなんでね、
はい、ということで
頑張りますよ。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。
はい、
宛先言っておきましょう。メールの方は ace775 本舗 @yahoo.co.jp、 ace775honpo@yahoo.co.jp、 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それではもう次はね、あのフェスティスとしては上田で、
浴衣ですね、
浴衣ですよ、はい、上田ですよ、
来ました演劇、
はい、演劇楽しみですね、
はい、
ということで、それも楽しみにしててください。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね、ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた、明日はきっとあの雲を追い越すよ。